2号議案なんですけれども、今紹介してもらったんですけれども、これやっぱり郡山隆さんが社長ということなんですけども、これ先ほど説明があったように、この会社っていうのはもう上場してもう何年ですか、6年とか7年とかですよね。こう1、2年上場して1、2年の会社じゃないので、いまだにこう利益も出せずに配当もできずっていう状況ですので、これこう一番最初にやっぱりあなたが、まあ、ほとんどの期間社長をやってたわけですから、こう自分の経営能力のなさについてちょっとどう考えてるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですよ。それでですね、私も別に短期的に見てたわけじゃないですし、もうずいぶん前からもう短期じゃなくて長期的に見てくれみたいなこと言われてたと思うんですけども、もう6年経ってもそれはちょっと通用しなくなってきてるんじゃないかと思うんですよ。前にも社長を変えられたりしてますけれども、これ現実問題として、このどっかから優秀な経営者を、本当に優秀な経営者を探してきて、こう経営してもらうっていうことはできないもんなんですか？また前みたいなダメの人を連れてこられても困るんですけれども、こう業界からそういう人を探すっていうのもあなたの仕事じゃないかと思うんですよ。仕事の一つじゃないかと。こういう利益も出せない会社を上場しているっていうことについて、こうどう考えているのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですよね。で、これ、あなたは上場時に1株何百万円かで、何百株だか何千株だか知りませんけど、売ったかもしれないんですけども、そしたらそれでいいんじゃないですか、大株主としていれば。この経営っていうのはやっぱ結果責任だと思うんですよ。で、こう、もう惨憺たる状況を続けていて、株主の皆さんもなんか優しいみたいで、もう誰も質問もされないみたいなんで、もうこのままいっちゃうんじゃないかと思って、しょうがないから質問してるんですけども、もうちょっと経営者としての自覚を持って、こう株主に対する責任というものを分かってないんだったら、本でも読んだり、法律でも勉強して、学ぶべきじゃないかと思うんですよね。毎年こんなこと言って、もう忙しいのにもう嫌になっちゃうなと思うんですけども、これでまた短期じゃなくて長期で見てくれって言われると、これ何百年見てたらいいんですか。こういう会社っていうのは新興市場に多いんですけれども、こう他の会社がデタラメだから、この会社もみんな俺の友達の経営者はデタラメだから俺もいいんだなと思われたら困るんですよ。これ利益出せなかったら何のために上場したんですか。これ何のために投資家に投資してもらったんですか。これ配当すら未だにできないっていう状況ですよね。それで株主価値もどんだけ毀損してるか。で、あなたは高値で売ったからいいのかもしれませんけども。この何千人ですか、7000人以上の株主がいるわけですから、もうちょっと経営者の責任っていうのを学ぶべきじゃないかっていうことを思ってます。それで、またちゃんと2号ギアに名前が出てるわけですから、まだやるってことですよね。本当はもう、できれば優秀な人を探してきてもらいたいっていうのは実際のところですけど、まあ、できないんでしょうけれども。前にも言ったんですけど、投資家ってのは別にボランティアで投資してあげてるわけじゃないんですよ。本当に。で、僕は別に短期間で見てるわけではないんですけども、このままこうずるずるいったら、こう10年後でもこんなこと言ってなくちゃいけないんじゃないかと思って、心配なんですよ。で、一生懸命やるのはもう当たり前です。上場会社の経営者なんだから。結果を出すように努力してください。今までもう上場してから6年ですか、7年ですか、会社作ってからも何十年も経ってるわけです。ちょっともう、ここでちょっと猛省してもらいたいと思います。自分の経営能力。あと、G モードと子会社にしたっていうことなんですけれども、これもちょっとどういう意図で、どういう効果があるのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、あんまりなんか苦し紛れにあったのかなとかって思うんですけども、単なる弱者連合じゃないかって思うんですけども、この効果についてもうちょっと具体的にちょっと先行きのビジョンみたいなのを説明してもらいたいということと、 あと海外展開なんですけども、もう海外展開するしかない状況だと思うんですけども、これまた失敗するんじゃないかっていうのが非常に心配です。で、これまた売り上げは伸びてもまた利益が出ないんじゃないかなっていうのは懸念がありますけれども、これどういうスパンでどんな感じで株主としては見てたらいいのかっていうのをもうちょっと具体的に教えてもらいたいですよ。それとですね、新しい取締役で候補で鈴木さんという方がいらっしゃったと思うんですけども、この方はなんか生え抜きということで、まあ、いいとは思うんですけども、この当社にずっと在籍していながら持ち株が6株っていうのはこれどういうことなんですかね。この異常に少ないんじゃないかと思うんですよ、個人的には。それで何株持っていようが勝手だと言えばそれまでなんですけれども、これ持ち株会とかそういうのはないんですか。これ生え抜きでもう10年ぐらいこの会社にいて取締役になって6株しか持ってないってのはちょっと個人的にはちょっと少なすぎるんじゃないかなと思って、これ先行きがないと思って持っていなかったのかどうなのかっていうことをちょっとお聞きしたいんですけど、以上です。
毎年貴重な、意見、ご質問ありがとうございます。ちょっと質問の内容を整理させていただきたいんですが、まず、社長含め現経営陣の、経営能力、2点目が、外部からの経営者の、召喚、3点目が G モードを子会社化にする効果、4点目が海外展開および、収益性、5点目としては、新たに就任する取締役の、持ち株数。この5点ということでよろしいでしょうか。はい。まず、私自身の経営能力に関してですが、正直言いまして、世界で最も優れた経営者ではないというふうに思っております。皆さんもご存知の方も結構いらっしゃると思いますが、上場の3年前に、一度、エンジニア上がりの経営者ではなくて、経営の専門家を連れてこようというので、外部から社長を入れております。これは私が選んだ社長ではなくて、当時ベンチャーキャピタルとかが選んだ社長となっております。残念ながら上場する前の年2001年の段階で、これは完全に家庭の事情で退任せざるを得なく退任しております。その時点で3期の連続の赤字となっておりまして、ちなみに私が退任するまでは、ずっと1期を除いて全て黒字でやっていくとおります。小さな事業でしたので。で、上場の前年に3期連続の赤字ということで、銀行からも要注意取引先として、いわゆる貸し剥がしという状態になりまして、急遽2002年の春にゴールマンサックスおよびジャフコにお願いして増資を引き受けていただき、その年の12月に上場しております。ちなみに上場後の最初の年には確か20%ぐらいの利益を出して、純利益ベースでも経常ベースでも大きく黒字にしております。その後、国内の携帯電話のマーケットがかなり頭打ちになってきているということと、J ブレンドそのものの事業からさらに大きな収益を埋める事業ということで、プラットフォームの事業というものを開始しております。このプラットフォームの事業に関しましては、私のようなエンジニア上がりではなくて、きちんとした経営者、それから CFO、開発の本部長を連れてくるべきだろうというので、外部から招聘しております。残念ながら、一生懸命頑張っては、いただけたのですが、ご存知のように、Android のような無償の OS、また、Symbian OS も無償で公開されることになり、いわゆる携帯電話用の OS というので、収益を上げるのが非常に厳しいという状況になりました。そのことによって、株主の皆様に大きなご迷惑をおかけいたしましたが、76億の特損を出し、プラットフォームの事業を事実上閉鎖しております。プラットフォームの事業を閉鎖したことによって、新たに外部から招聘した社長、CFO および開発の本部長、開発の責任を社が去りまして、経営者の再選定ということで、 一応暫定的な形で、私が、社長を、再び務める形になっております。まあ、一昨年、は、なんとか、また黒字に戻すことができたんですが、残念ながら、去年、国内の売上が大幅に落ちて、赤字にまた、戻っております。そういう意味では、黒字を出しては赤字、赤字を出しては黒字という、形で行ったり来たりしているということに関しましては、自分の、経営に対する、関わりが、ついたり跳ねたりしているというのが、一つの大きな原因ではないかというふうにも考えております。で、今後に関してですが、やはり、経営の専任の人間というのは必要だろうと、自分でも、思っております。なかなか、外部から連れてきても、非常に難しい、業界ではあるので、今、自分としては、内部から、育てていくと。いうことを、考えております。まあ、特に、国内に関しましては、スズキの方が、ずっと開発、我々の J ブレンドの、エンジニアの最初の5人の1人で、非常に長い間、開発の現場にいた人間ですが、会社が、危機的な状況に、陥ったここ数年、自ら、開発の現場から、直接は離れ、会社の経営に深く関わってきてる、くるようになってきました。まあ、そういう意味では事実上国内の、運営は、彼に任せられる、ところまで来つつあるのではないかというふうに思っています。また海外に関しましては、IA ソリューションの共同創業者でもあり、ずっと CTO として、やってきた、アロン・ファング、ファン・ターチャン、の方が、まあ、グローバルな企業を、引っ張っていく上では、非常に、キーマンになっていくというふうに思っています。まあ、彼の場合は、エンジニア上がりというよりはアントレプレナーと、台湾で一番いい、技術の学校は卒業しておりますが、最初から起業家として、IA ソリューションを起業し、フリックスと一緒になっております。まあ、そういう意味では、真の、アントレプレヌール起業家としては彼が、非常にふさわしいのではないかというふうに思っています。まあ、先ほど、候補者としての挨拶をさせていただきましたが、自分自身、次につないでいくことが、自分の、今の、使命だというふうに考えております。まあ、つなぐものをきちんと、立ち上げていくというのも、大事ですので、今回は、短期的に、なんとか会社の業績を、戻し、次につなげていくというのが、自分の使命だというふうに考えております。まあ、その意味では、自分の経営能力というのは、瞬発力は多少あると。会社が赤字になった時に黒字に戻すという、ところでは、それなりに能力あると思ってますが、中長期的な、安定した持続的な成長というものに関しては、次の世代に、早く、譲るべきだろうというふうに、考えております。まあ、1点目の、質問に関しましては、これを回答とさせていただきます。2点目の外部からの招聘ですが、非常に難しいと、2回失敗していることもあり、今回は内部から育てていくということで、対処したいというふうに考えております。まあ、ついでに、先に5点目の、今の、取締役候補者の、持ち株数ですが、まあ、以前から執行役員クラス、上級管理職になんとか、株を購入してもらえるような形は作れないかと。いう形で弁護士及び、東証などと議論を、重ねておりますが、現在の日本のインサイダー規制ではなかなか、株を取得することが、経営陣には難しいと、まあ、特に、当社の場合執行役員になってから、事実上、いわゆるインサイダー情報がない期間というのは設けられないでいると、まあ、技術の世界は非常に動きが早いものですから、四半期の決算の発表後も、株の購入がなかなか難しいと、いう状況にあります。で、先ほどの、質問の、3の方に戻らせていただきますが、G モードに関しては、我々としては、海外の展開、去年、おととしと、エマージングマーケットの展開ということで、進めてきておりますが、いまだに海外での、コンテンツサービスというのはなかなか立ち上がりがないと、そういう中で、去年、5月に、G モードを、持ち分法適用会社として一緒に、海外展開を進めておりますが、海外の会社からしますと、子会社でない限りは、一体とみなしていただけないということもあり、 昨年末、開始した TOB により、今年の頭に子会社と、しております。もうすでに海外の、大手、携帯電話メーカーでは、G モードのコンテンツと、我々の J ブレンドを共に、採用いただいており、もうしばらくしますと、その第一弾が出てくると、いうふうに、見ております。その意味では、我々の組み込みソフトウェアをより多くの、携帯電話に、搭載していただくためには、G モードと密に組んでいくことが、非常に重要だというふうに、考えております。もう一つ海外展開に関してですが、正直なことを言いますと、国内が非常に厳しい中、海外に、活路を見出さざるを得ないというふうに考えております。我々、今非常に厳しい選択を迫られているのは、国内の事業を、どこまで、圧縮するかと。先ほどの、中期事業計画、経営計画でおいても、輸出という項目を、まあ、あえて、別注で、記載させていただいておりますが、現在の、日本の、市場ですと残念ながら、日本の従業員、昨年、大きく減らしましたが、それでも、養っていくのが非常に難しいというふうに考えております。ただ日本に事業基盤を置いている会社として、日本から優れた技術、コンテンツサービスを出していくことによって、海外で、大きく、収益を上げていくと、いうことを、ぜひチャレンジしたいと、いうことで、国内の開発人員に関しましては、ソフトウェアを作る、部隊は、減らしておりません。しかし、今年、海外での、売上を増やすことができなければ、国内でのさらなる、事業の縮小を検討せざるを得ないのではないかというふうに考えております。まあ、その意味では、今後、大きく収益を上げていくのは海外であり、逆に、残念ながら国内の事業が、その足かせになりかねないというふうに思っています。まあ、そうならないように、国内では、最小限の、人数で、なんとか回すと。その代わり、少数精鋭、優れた人間で、できるだけ、多くの優れた技術を、海外に出していくことによって稼いでいくというふうに考えております。まあ、海外の事業展開に関しましては、私自身上場前から、モトローラをはじめ、海外のメーカーさんとの、契約交渉を直接やってきておりますし、まあ、ここにいらっしゃる方で、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私の父親が、ソニーの、3人目の海外営業として、ヨーロッパに、トランジスタラジオを売りに行き、その後ソニーアメリカの方で、ソニーの事業の海外展開というのを進めてきております。まあ、プロジェクト X の町工場、海外に出ていくというので、日本のトランジスタラジオを世界に売り歩くと。私自身そういう父親の後ろ姿を見て育ってきており、とにかく輸出によってなんとか、この会社できれば、自分の住む国を再興させられればというふうに考えております。この会場もその縁もあり、伊深勝さんの息子さんの伊深誠さんからのご援助で、使わさせていただいております。まあ、その意味では、海外で、収益を上げられなければ、もはや会社としての存在意義がないと、いうふうに、考えております。まあ、先ほど、中長期という、お話がございましたが、今我々に課せられているのは今年、きちんと収益を上げられるかと。今年収益が上げられなければ、事実上国内の事業は半分以上閉じざるを得ないだろうというふうに思っています。また、中長期的とはいえ3年以内に、配当をなんとか出せるぐらいの、収益まで持っていかなければ、やはり、株主の皆様からは、価値のない会社だと、判断されても仕方ないというふうに思っております。そういう意味では、中長期的な、目で見ていただくのではなく、毎四半期、毎月、この会社が、きちんと業績を上げていけるのかというのを、見ていただくとともに、我々も、きちんと株主の皆様に、進捗を報告していくことが、今は一番大事ではないかというふうに、思っております。まあ、5つの質問をちょっと順番を、変えて、回答させていただきましたが、現時点ではこの体制、この方針で取り組むことがベストであり、短期的にきちんとその経営体制及び事業戦略が 正しかったことを収益を出すことによって、証明せざるを得ないという状況だというふうに、認識しております。よろしいでしょうか。はい。他に先にもし質問があれば、先に質問のある方を、ないようでしたら、はい、同じ方。
鈴木さんの件なんですけども、はい、これ役員だったんで、東証とかと相談してるけれども、そういうことはできないというのは事実ですか？
執行役員以上に対して私も、きちんと株を持っていただきたいということで、何度もうちの、開示業務部および、弁護士と相談して、関係当局とも、何度か協議はしておるのですが、まあ、正直言いまして私自身いまいち納得できないでいます。私も株主ですので、やはり、そういう意味ではうちの株をきちんと持っていただきたい、というふうに私も思っておりますので、私が納得できてない中で私が納得いく、多分回答できないと思います。うちの顧問弁護士の方から、回答させていただきたいと思います。
事務局で失礼いたします。顧問弁護士の吉村と申します。役員あるいは執行役員レベルの方にですね、アプリックスの株というのを持たせたいというご相談、これは郡山さんはじめアプリックスの取締役会からですね、実はもう何年にもわたって受けている相談です。で、役員の方あるいは重要な従業員の方が株を持ってですね、株主と株主の皆さんと一緒の土俵に立って会社の経営に当たるということは非常に望ましいんですけども、実際に株を持っていただくとなると基本的には市場からの購入という形を取らざるを得ません。で、この場合日本ではどうしても未公開の重要事実を知っている場合にはインサイダー規制の抵触という事態が起こってまいります。で、これにつきまして、一般的に言えばですね、会社に未公開情報がない時期を選んでそこで購入すればいいじゃないかということなんですけども、この会社の場合は基本的に技術開発型の会社であるという特徴がありまして、技術開発、まあ、非常に携帯の業界でもありますことから非常に動きが激しい、これは会社の内部でのですね、技術開発状況というのも非常に刻々変化しますし、あるいはこれを、まあ、会社外のですね、全体的なマーケットの状況からどういうふうに見るのかといったことも踏まえると非常に刻々と変化している状況で、ここのリスクというのがどうしても出てまいります。で、まあ、こういったことについて何かいい方法がないかということについて、証券取引所あるいは、外部のですね、証券会社等とも様々な検討を重ねているんですけども、今のところはマーケットからの調達が非常に難しいというふうに考えております。で、まあ、それ以外に、たくさんの、理屈の上ではですね、取り得る方法があるんじゃないかと、いうことも、まあ、検討はしておるんですけども、まあ、ここはコストとの兼ね合いと、いったこともございまして、現時点では、一般的に申し上げれば非常に難しいというふうに考えている次第でございます。以上です。
一言補足させていただきますと、一応取締役会からも、例えば株主総会で特別決議みたいな形で出すのはダメかという相談も、いわゆる当局側にはしたんですが、いわゆる証券取引所の規制ではなくて法律上、たとえ株主総会の、議決があったとしてもインサイダー取引の、規制から免れるものではないと、という、回答をいただいているので、残念ながらそういう手法も含めていろいろと検討はしているんですが、できておりません。
そうするとこの会社の特有の理由でできないということですか？
研究開発型の会社だということが一番、今、ネックになっていて、まあ、先ほどそのお金がかかるやり方というのは実は第三者割当増資という形であれば、役員に持たすこともできる、ないしは、ストックオプションみたいな形で出して、行使してもらうという形でも、できなくはないのですが、今我々が、ご存知のように現金を大量に持っているので、資金調達目的で、第三者割当増資ができない、 いうことで、現時点ではその手法も取れないと。やり方としてはいくつかあるのは、例えば、1年ぐらい役員から外れてもらうとか、まあ、それは現実的ではないので、ないしは我々が研究開発を一時的に止める、ないしはその関わりから、外れてもらうという、やり方もあるのですが、残念ながら現時点では、そういう研究開発から外れたり、ないしは営業情報から外れるというのが難しいので、難しいです。で、この会社特有というよりは、携帯電話の技術分野では難しいというふうに考え、というふうに我々は説明を受けています。
そうすると具体的に検討したっていうことは、去年ですと大体どれぐらいの期間がそういうインサイダーに該当して、そういう株の購入ができないだろうっていう判断をされたんでしょうか。
基本的に我々株の売買、従業員とかに認めているのは、決算発表後から2週間以内。という形にしております。これは基本的には決算発表をすれば、多くの情報が、まあ、決算発表なしは決算説明会で出されるということで、一般の従業員で、その時点でインサイダー情報を持ってない人間は株の売買ができます。で、問題なのは、その期間中に、未発表の、製品ないしは未発表のお客さんとの契約があると、役員クラスは、売上の情報に接してますので市場から株を買ったり売ったりできないという状況にあります。これは毎四半期、一応インサイダー情報があるかないかを検討して、きちんと記録を残した上で誰が該当するしないというのを決めてやっております。ですので、役員の株の購入に関しては毎四半期、検討はしております。
毎四半期。
はい、毎試合
じゃあ従業員持ち株会っていうのはそもそもないんですか。
従業員持ち株会は、はい、残念ながら持っておりません。
それもこの会社の特有というかこの業界の特有の理由か。
いや、それはもう単純に従業員持ち株会っていうのを行ってないだけですので、将来的には行ってもいいかと思うんですが、役員の持ち株会と従業員は別なものになるので、
はい、多分私何年も前に言ったと思うんですけども、はい、従業員はまあ当然あるんだと思ったんですけども、はい、これ従業員持ち株会ぐらいは作らないと本当にあの株主目線っていうのは全くわからないんじゃないですか、はい、で僕の意見からすれば当然役員も持つべきだと思いますし、あの実際私もあちこちの株主総会で言ってますし、当初一部上場の会社であの役員持ち株会を持ってる会社もいくつもありますし、私が行ってやるっていうことになった会社もありますし、当然そのうちの方向に行けばいいと思うんですし、その東証と相談してそんなことは実際あるのかっていうのは不思議なんですけども、
従業員持ち株会に関しては、もちろん作れますので、これは従業員の意見を聞いてぜひ検討させていただきたいと思います。で、役員持ち株会に関しては私も何度もそれはできないのかという話をしているので、これも申し訳ないんですが、吉村先生から役員の持ち株会が作れない理由を、これも私も納得できてないので、
ちょっと先ほどの説明でもちょっと私全然納得できないんですけども、はい、
あの法律的に申し上げますと、あの役員持ち株会も従業員持ち株会でもですね、継続的に一定の計画に従って株を買い付けていくと、いった形であれば、インサイダー取引の除外規定に該当するというのはその通りなんですけども、実はあの設定のタイミングで、全ての構成員がインサイダーではないことというのが条件になってきます。ですので、持ち株会 を作ってその後のですね、定期的な継続購入の時には確かに重要事実あのが未公表段階であって、それを知っててもその買い付け自体は違法にはならないんですけども、設定の時に、基本的にはインサイダーではないということが求められまして、そういう意味で従業員の方であればそれをすることは可能なんでしょうけれども、役員の方の場合はですね、そこはどういうふうに処理するかという問題はなかなか難しい問題だと思っております。
そうですね、私の理解でも例えば毎月25日に買い付けるというふうに決めれば別に何も問題がないということを私も東証とか企業とかから聞いてますし、これそれではあの設定の時の条件があるとしたら、そしたら1年後からそうするというふうに設定したらどうなんですか。これ私からすると実はやりたくないことの言い訳じゃないかと思ってるんですよ。
それは
やりたくない。
断じてないと、それはもう断言してもいいですね。やりたくてしょうがなくて、毎週
半期。どう考えてもやった方がいいと思いませんか？
はい。
どう考えたってやった方がいいと思いませんか？
何が
やった方が。
はい、僕はもうやった方がいいと思います。もちろん。
これ、皆さんは役員なんですから、こう自分たちの頑張りによって、株価を上げて、その、すべての、なんていうんですか、関係者がハッピーになるわけですよ。で、それの最前線にいるわけですから、その人たちを持つのが一番いいわけなんですよ。ステップストックオプションで、濡れ手に合わせてもら
う。100% 同意します。
だから、はい、例えば1年後はダメなんだったら3年後でもいいですよ。3年後かの4月の、4月以降、毎月10日に買い付けるとか、そういうふうにしたらいいんじゃないんですか。そう、積極的にできない理由じゃなくて、できる理由を探してやってもらいたいんですね。
はい、
で、実際そうやってる会社はいくつも出てきてますから、最初僕も、ずいぶん前に質問したときは、インサイダーになってそんなことはできないんだなんて、まあ、よくそういうことを白々しく言ってたなと思う会社もいくつもあるんですけども、できるわけですから、ちょっと積極的に考えて、そしたら少しは分かると思うんですよ。株主目線っていうのが。それは社長もたくさん持ってますけども、もともと持ってた株じゃないですか。で、上場して6年、いろんな人が持ってるわけですよ。7000人も8000人も。そういう人の目線が少しは分かると思うんで、積極的に従業員持ち株会も、もちろん役員持ち株会も、できる方法を考えてやってもらいたいと思います。今も、例えば3年後からでもいいですよ、1年後でも。そういうこともできないですか？顧問弁護士の吉村さん。
すいません、この場でですね、ちょっとそれにつきまして正確なお答えができるかどうか、正直言って分からないんですけども、検討には値すると思っておりますが、基本的にはインサイダーのですね、取引の判定時期というのは資金拠出時か、または、売買、まあ、買う側に立って考えますと、買うという意思表示をした時点 で、で判断することになりますので、例えば今お金を出し、あるいは今買うということを言って、それが1年後ないし3年後に実行されるという場合に、1年ないし3年後にですね、仮にインサイダーではないとしたとしても、要は今ですね、インサイダーであれば、そこがまあ難しくなってくるということもありますので、そこは慎重に考えていかなければいけないとは思っております。
例えば3年後のそんな買い付けるときの状況なんていうのは、今インサイダーに当たるなんてことはあり得るんでしょうか？で、例えばあり得たとしたら、例えば毎月10日に買うという、条件で作ったとして、それで何か増資なんかするとかっていうときは外すとかっていうルールに今なってるんじゃないんですか？
多分ここでちょっと法律議論をこれ以上やると他の株主様も、の時間もございますので、会社としてとにかくこの件に関しては非常に重要だと思っておりますので、きちんと検討して何らかの形で回答はしたいと思います。で、まあ、どうしても私も納得がいかない部分がありますので、もしよろしければまた別途時間を用意させていただいて、きちんと、場合によっては、何らかの政府側に対する、解釈の要求というものも含めてやってもいいというふうに私は思っております。
できない理由を探すんじゃなくて、はい、できる理由でやってみてください。
はい、本当に申し訳ないんですけど、この件に関しては私もかなりいろいろと食い下がって何とかしようとしているので、少なくとも郡山隆自身はできない理由を探しているということはまずないと思っていただいて結構です。私はやりたいと思ってますので、はい、
あと質問が全然ないようなんで、やっぱり経営は結果責任ですので、
はい、
結果を出すように努力してください。
はい、
一生懸命頑張ったとか、まあ、売り上げが上がるのもいいんですけども、ちゃんと利益が出るように役員、従業員ともども頑張ってください。
はい、非常にありがとうございました。他に何かご質問ございますでしょうか？ではそれでは、十分審議を尽くしましたので、これをもってすべての審議を終了し、議案の採決に移らせていただきます。